マイズル
赤レンガラジオ。
皆さんこんにちは。さあ今週も始まりましたマイズル赤レンガラジオ。この番組は海の京都マイズル市の赤レンガパークなどで行われますイベント情報を中心に、マイズルの魅力や情報をマイズル市の方はもちろん、京都市内や全国全世界に発信していく番組です。行ってみたいと思える情報をお届けしていきたいと思いますので、どうぞお聞きください。この番組は京都交通の提供でお送りします。本日の番組進行は高橋啓太と
岸舞子です。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて10月、最初の放送ということになるんですけれども、
はい、そうですね、早いですよね、
もう一気に秋らしくなってきまして、
もう寒いぐらいですね。
そうですね、なんか昼間と朝晩の、はい、気温の差が大きくなってきてますので、ね、体調管理などご注意いただきたいと思うんですけれども、
はい、
この10月も舞鶴はまたいろんな、もう毎年恒例のイベントも、
そうですね、ありますので、これからイベントが盛りだくさんですよね。
はい、赤レンガハーフマラソン、赤レンガフェスタ、そしてウズベキスタン展、こういったイベントの情報を今日はお送りしていきたいと思います。
はい、
この時間は舞鶴赤レンガラジオを海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通の提供でお送りしています。ここからは舞鶴市の提供でイベント情報をお送りします。さあ、いよいよこの7日8日9日3連休という方も多いかと思うんですけれども、
はい、
そうですね、その3連休最終日に行われますイベントが、うん、舞鶴赤レンガハーフマラソン2017ということで、
いよいよですね、
この赤レンガパークをメイン会場にして開催されるハーフマラソンなんですけれども、
はい、
舞鶴ならではの場所を走っていくんですよね。
そうなんですね、
海上自衛隊のヘリ基地、自衛隊桟橋、大場街道など港町ならではのコース、全国から集まった約2600人のランナーが駆け抜けるということです。今回は司会進行アルファステーションの DJ 寺田由美子さんと西田育弘さんも来られるということなんですけれども、そして今年新しい試みが、先週もちょっとご紹介したんですけれども、
はい、
舞鶴警察署員23人がハーフマラソンに出場すると、
はい、
で皆さんの安全安心をサポートしますということなんですよね。これ実は今、結構全国各地のマラソン大会で行われているんですね。
はいはい、
警察の方が警備でその、ね、沿道に立って警備をするだけではなくて、ランナーの皆さんと一緒に走って、走りながらこう、ね、安全などをサポートしていくということなんですね。
署員の皆さんもじゃあ、ね、体力づくり、
そうですね、
まあ、日頃から、ね、されてると思うんですけれども、
そうですね、警察の方もされていると思うんですけれども、
ね、またマラソンとなると、
そうですね、ハーフといっても、ね、二十数キロありますのでね。
そうですよ、なんか心強いですね。
そうですね、警察の方が近くに一緒に走ってくれているというのは、ね、スタートはハーフの部が9時30分、3キロの部は9時47分スタートということです。また当日は赤レンガパークに飲食ブースや土産物ブースも設置されるということで、
うん、
走る方も走らない方も一緒になって盛り上げていける、そんなイベントになるんじゃないかなと思いますね。
いいですね。
この当日は交通規制も行われますので、お車でお越しの方はこの交通規制には十分に気をつけいただきたいと思います。
はい、
普段この海上自衛隊の桟橋も土日は、ね、公開されているんですけれども、普通走ることのできる場所ではありませんので ね、こういう機会に本当に貴重な舞鶴ならではの景色を見ながら走れる、そんなハーフマラソンということなんです ね。
これ自衛官とかお好きな方はこう真横を走れて、
そうですよね、
なんか気分も上がりますよね。
そうですね、そして航空基地の方も走りますので、ヘリコプターなんかも
真横ですもんね。
真横に見ながら 走ることができると。
なかなかないんじゃないです、日本でも。
そうですよ ね、うん、今全国ご当地マラソン盛り上がってますけれども、はい、うん、この舞鶴のハーフマラソンも本当に、はい、舞鶴、だからこそ走れるそんな
コースが
ね、なっていますので、はい、ぜひぜひ、まあ、応援に駆けつけていただきたいと思います。
一応今のところ晴れの予報ですからね。
そうですね、はいはい、10月9日9時30分スタートです、はい、さあ続いてはこちらも恒例になりました赤レンガフェスタ in 舞鶴2017、今年は10月21日土曜日と22日日曜日の2日間開催されます、
はい、
今回メインに押し出されていますのは地元グルメが勢ぞろい、旧海軍の艦上食、文明開化の食を体感せよということで、うん、まあ、恒例の肉じゃが対決ももちろん行われますし、はい、今ね舞鶴はカレーで盛り上がっておりますので、そうですね、海事カレーということで、うん、今回この赤レンガフェスタでもその海事カレー食べることができると。
あ、そうなんですね、
はい、いうことなんですね、はい、詳細は、ね、まだ、ね、出ていませんけれども、はい、おそらくいくつかの、カレーを食べることができるのではないかと思います。海事カレーストリートということで、はい、屋台が出展される予定になっていますね。
あと赤レンガごともいっぱいですね、イベントだらけというか、もう本当にたくさんありますよ、プラレールのね、
はい、そしてね、冒頭で申し上げました、うん、はいはい、ウズベキスタン店、なぜウズベキスタンなのかなと思われている方もいらっしゃるかもしれませんけれども、実はもう3年後に迫ってきました、うん、東京オリンピック・パラリンピックなんですけれども、はい、実はこの舞鶴市がウズベキスタンのホストタウンになっているんですよ ね、
そうなんですよね、
ま、レスリング柔道で事前合宿も行われることが決まっているということで、はい、そのウズベキスタンを紹介する企画展が10月21日から11月8日まで赤レンガ3号棟で開催されます。うーん、ま、国の、ね、名前は聞いたことがあってもどんな国だろうっていう ね、ちょっとなかなか馴染みのない、国かもしれませんので、
はい、
写真展や民芸品、衣装の展示、取り組み紹介などが行われるということですので、これを機会にウズベキスタンという国を知っていただいて、ぜひぜひ、ね、はい、3年後、温かくの舞鶴市民としてね、ウズベキスタンの皆さんをお迎えできればいいなと、
なんかちょっと東京オリンピックにこうお手伝いしている気分にもなりますね。
そうですね、舞鶴市がね、なんかそうですよね、東京オリンピックって言われると、うん、あんまりこの、ね、舞鶴では関係ないのかなと思っていたんですけれども、ね、実はこういう形で
こうして、ね、ホストタウンとして、
そうですよね、
うん、来ていただけると、
まあ、ちょうどこのウズベキスタンの代表的な、ね、選手のいらっしゃるレスリング、はいはい、舞鶴も今すごく盛り上がってきていますので、ね、
力が、ね、入れていらっしゃいますもんね。
また今回展示する写真を撮影した写真家の秋野さんが展示写真を解説するギャラリートーク、こちらが10月21日午後3時30分と22日11時そして午後2時30分から、うん、開催されるということですので、
あ、じゃあね、赤レンガフェスタに来て、
そうですね、
またね、このトークショー楽しんでいただけますもんね、
より深くこのね、ウズベキスタンという国について知っていただける、そんな機会になるのではないかと思います、はい、そして本当に、ね、いろんなイベント、先ほども、少し言っていただきましたけれどもね、もう、赤レンガ1号棟から5号棟までもう上げれば、ね、キリがない、すごいたくさんのイベントが今年も、
巨大恐竜迷路とかあるんです ね、面白そう、ストリートパフォーマーエリアとかね、
そうですよね、
ジャンル問わずたくさんありますね。
やっぱり私は、はい、あの4号棟ですね、
N ゲージ
とプラレールのワクワクパーク楽しみですね。
いや、これ楽しそうですね。私もちょっと興味深いですけどね。私やっぱり大恐竜迷路、巨大恐竜、
巨大恐竜迷路どんな感じになるのか、
面白そうですよね。でもね、あのパフォーマンスを見たりとか、あとジャズライブとか、あのステージイベントも ね、ありますし、あのお料理片手にね、お食事片手に、
そうです ね、
あのご覧いただくこともできますもんね、
はい、
うん、
会場全体では、カルビーじゃがりこ肉じゃが味プレゼンツ日本遺産ウィーククイズラリーという、
はい、
このクイズラリーも開催されるということですのでね、
すごいたくさん、本当にたくさんですよ。
素敵なプレゼントがね、うん、あるということですので、はい、はい、3D アートストリートというのもね、 3D アートで不思議体験というコーナーもあるそうですね。今話題のねインスタ映えしそうな、そんなコーナーでしょうかね。
ですね、お子さんから ね、 ずっと楽しめるイベントになってますね。
アルファステーションスペシャルライブということで、うん、はい、大西ゆかりさんや三永亮太さんなども来られる。
ああ、ね、そうなんですね。
あとやはりジャズライブ、
はい、
そしてクラブイベントも行われるんですね。ゲスト DJ にティディというお二人をお迎えして、うん、こちらもの二人もね、ちょっと私もあの動画、ちょっと見て、はい、インターネットで見てみたんですけれども、
はい、
なかなか、まあ、本格的と言いますか、
うん、
うん、すごく盛り上がっている。なかなかこう舞鶴でこういうクラブイベントという機会って少ないと思いますので、
はい、
ぜひこういった機会に、そして5号と、まあ、赤レンガの倉庫内で行われるというのがやはり舞鶴、この赤レンガパークならではかなというふうに思いますね、はい、ストリートパフォーマーなんかもね面白そうですよね。
本当ですね。
そして普段非公開の文化財特別に公開日本遺産ウィークも10月21日から29日まで開催されます、はい、東郷邸であるとか舞鶴鎮守府軍事部倉庫群、そして旧北水浄水場排水池施設、
うん、
この旧北水浄水場、私もこういった機会に何度か入らせていただいているんですけれども、
あ、そうなんですね、
はい、本当に何とも言えないこう神秘的といいますか幻想的な空間が広がっていますので、まだ入ったことないという方はぜひこういうこの機会に、こちらは21日と22日2日間だけになりますけれども、少し赤レンガパークからも離れていますけれどもね、無料シャトルバスも運行されるということですので、この排水池施設はとてもおすすめな空間です。はい、
どんな感じになってるんですか。
まあ、昔ねその少し高台山の上にあるんですけれども、はい、そこから、自衛隊の当時の海軍の船に、水を送るための施設だったんですけれども、その、まあ、排水池ということで、そのレンガの建物の中に、まあ、昔は水が流れていた、
はい、
でその水を効率的に流すためにすごく独特のこう壁が作られて、まあ、それこそ迷路のような空間になっているんですけれども、天井もとても高くて、音の響き方も本当にすごくよく響く空間になっているんですよね。その壁がまたこう迷路のように配されていることから余計こう音響効果が面白いことになっていまして、
そうなんですね、うん、
でこうやはりもともと排水池だったということで少しこう湿り気もあるといいますか、水のポタポタっと落ちるような音がまた何とも言えない雰囲気を、はい、醸し出しているそんな、空間になっていますのでね。
そうなんですね、私知らなかったですね。
まあ、舞鶴の方ですと、うん、昔あの北水プールという、まあ、プールがあった場所、その隣といえば分かっていただけるかもしれませんけれどもね、こちらに昔の排水池とレンガ造りの立派な建物が今も、残されています。こちらが、まあ、今このこういったイベント時のみ公開されていますので、この機会にぜひお越しいただき、
貴重ですもんね、
と思いますね。
歴史を感じていただいて、
初めて入った時は、なんだろうこの雰囲気はということでちょっとびっくりしましたけれども、はい、
はい、
この機会に日本遺産ウィークということで特別に公開される施設、ぜひお越しいただきたいと思います。最後にご紹介しますのは、舞鶴で出会いを見つける婚活イベント、マイパティオインほのぼの屋。パティオ中庭をイメージして舞鶴の良さを感じながら新しい出会いを見つける婚活イベントです。ランチやグループトーク、フリータイムなどが予定されています。ほのぼの屋、あの舞鶴市内の、本当に本格的なフランス料理の味わえるお店なんですけれども、11月26日日曜日11時から15時、午後3時まで。対象は30歳から45歳で独身の男性、また25歳から40歳で独身の女性です。定員は男女各20人、料金は3500円です。多数の場合は抽選になります。申し込み方法ですが、10月27日金曜日までに 所定の用紙、舞鶴市市民課に備え付け、またホームページからもダウンロードできる所定の用紙に必要事項を記入して市民課へ持参または郵送してください。
はい、
お問い合わせは舞鶴市市民課電話 0773-66-1006 66-1006 までお問い合わせください。結構こういうイベントですね、先日もご紹介しましたけれども、ね、多く開かれているようですね。
あのなんか昔はねやっぱり婚活イベントっていうと、ええ、なかなかこう行きにくいというか、うん、そういうイメージあったじゃないですか。
そうですね。
でも今って本当に気軽にいろんなところでやってるじゃないですか、本当にあのね、参加しやすいというか、
う
ん、
そうですよね、
多いですよね、はい、皆さん。
でこういったこの舞鶴市が、ね、主催をしたりするように、うん、あの営利ではなくて、この舞鶴市が、まあね、地域の活性化のために、うん、まあ、行っているようなイベントも増えてきていますので、こういった機会に参加してみてはいかがでしょうか。
はい、
ということでここまで、舞鶴市の提供でイベント情報をお送りしました。さあ、残りの時間ですけれども、
はい、
最近こう舞鶴舞鶴市内の、舞鶴市市役所から発信されています舞鶴メール配信サービスで、
はい、
配信されている、情報の中からちょっと気になったものを見ていきたいんですけれども、うん、この7月から一部使用が始まりました西運動公園なんですけれども、伊佐津川沿いに、整備がされていました、
はい、
この新しい、名称ですね、
はい、
こちらが今、投票が受け付けられています、
うん、そうですね、
市民の皆さんから、募集がありまして、その、7つの案から、一番いいと思うものを投票すると、
はい、
いうことなんですけれども、本当にねこの伊佐津川沿いの気持ちのいい場所に新たな舞鶴、ね、のスポーツの拠点というか、うん、そういった場所ができたなと思うわけですけれども、
はい、
7つの候補、伊佐津川運動公園、
はい、
1つ目ですね、
うん、
2つ目が伊佐津川スポーツパーク、
ほう、
そして3つ目、グリーンパル舞鶴、
ほうほう、
4つ目スポーツパークローマ字で舞鶴、
うん、
5番目が舞鶴スポーツガーデン、
うん、
6番目舞鶴スポーツパーク、
ほう、
7番目が舞鶴スポーツフィールド。
高橋さんは何
番？どうでしょうね分かりやすいスポーツパーク舞鶴、まあ、全部分かりやすいかな。スポーツガーデンってお庭かな、うん、
ちょっとね庭っぽい感じ、うん、え2番何でした？私2番、
伊佐津川スポーツパーク、そう伊佐津川っていう名前を入れるのか舞鶴にするのかっていうあたりも、まあ、難しいところかなと、
うんうんうんうん、
伊佐津川って言いましたね、舞鶴の方は分かりやすいんですが、
そうですね、
どこから来る方はどこだろうという感じもしますので、ね、で
京都府北部では、初の芝生のフィールドなんですよね、
う
ん、
そうです ね、
うんね、
うん、またいろんなこれから、スポーツイベントに大活躍するんじゃないかと、はい、いいですよね、うん、思いますけれどもね、
はい、
この10月20日まで10月20日金曜日までに住所氏名を記入して郵送かファックスで舞鶴市スポーツ振興課へということで、舞鶴市ホームページでも受け付けられています。
はい、
まあ、あと舞鶴のメール配信といえばやはり最近クマの出没が多くなってきていますので、
冬眠前ですもんね、
ご注意いただきたいなと思います。
はい、
先日、まあ、ちょっとおっと思ったのは、うんうん、クマの出没情報というメールが流れて、はい、しばらくして訂正というメールが入りまして、
はい、
クマではなくカモシカでしたというような、そういった訂正が入ったこともあったんですけれども、まあ、よく言いますと本当に自然豊かだなと、はい、思ってメールを見ていましたけれども、
ね、う
ん、ただクマは本当に危険ですのでね、
そうですね、
はい、まあ、出会わないようにするのが多分一番ということで、まあ、出会難しいですけれどもね、できるだけ音を鳴らしながら歩くとか、
そうですね、いやでもカモシカもびっくりです。
カモシカも出会ったらびっくりしますけれどもね、ただこの辺りではね、電車なんか乗っていましてもよくこう、まあ、鹿と衝突して電車が止まっているということも実は結構よく聞くので、遠くから来られた方は多分びっくりされると思うんですが、意外と頻度としては多いようですね。
ね、たまに猿とかもいないですか？
いますね、いますよね、
ちょっと見たら猿がいるみたいな、
まあ、そんな自然も豊かな舞鶴からお送りしてきました舞鶴赤レンガラジオですけれども、そろそろお別れの時間です。 この時間は舞鶴赤レンガラジオ海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通の提供でお送りしました。番組の進行は高橋圭太と
岸舞子でした。
それではまたお会いいたしましょう。
さようなら。